トラブルバスター
。日曜日の朝です。おはようございます。ナビゲーターの常世翔子です。住まいの問題を一発解決、住まいのトラブルバスター。この番組のスペシャルアドバイザーは一般社団法人市民住まい向上委員会の代表理事であるバスター矢野こと矢野克美さんです。おはようございます。
おはようございます。バスター矢野です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
最近ですね、食をテーマにしたフェスが各地で開催されていますよね。
はい、
肉フェスとか、ご当地グルメを競ったりする B1 グランプリなども地域の町おこしなどに一役を担っていると思います。
いいですね。
はい、で有名なのがドイツミュンヘンで世界最大規模のですよ、オクトーバーフェストが開催されていますよね。でビールのお祭りとしても有名なんですが、日本でもですねアルコールを媒介にしたイベントが各地で開催されるようになりました。で今週来週はですね、そんなビールとともに地域を盛り上げている方々にいろいろとお話を聞いてきています。
はい、矢野さんビールお好きですか？
はい、僕大好きですね。
私も大好きなんですけど、ドイツミュンヘンに私ビールを飲みに行ったことあるんですよ。
すごいですね。
はい、クリスマスマーケットの時期に外の屋台でクリスマスのね、いろんな装飾売ったりしてるマーケットとプラスしてミュンヘンでビールを飲んできたんですけど。
美味しかったですか？
美味しかった。いろんな種類がだからビールもあるんですよね。で飲む場所とか飲む人とかによって味もすごく変わった感じがいたします。ということで今週はですね、ビールでつなぐ街づくりというテーマでお届けいたします。それでは始めましょう。住まいのトラブルバスター。
あなたも家も年取ったね。
苦難は向こうに。
雨漏りが心配だわ。
苦難は向こうに。
人の話聞いてる？
だから相談先教えてるだろ。
住まいの悩みはフリーダイヤル0120-978-652。 苦難は向こうに。市民住まい向上委員会。住まいのトラブルバスター。
スマホは皆さんの日常をより良くする必需品になりつつあります。機械は苦手という方のためのコーナーです。それでは今週も行ってみましょう。
あなたのスマホをカスタマイズ、
ワンモアアプリ。
このコーナーは皆さんの暮らしに役立つアプリや使い方を紹介してより良い生活を送ってもらおうというコーナーです。
今週はですね、まだ朝なのでビールを飲むわけにはいかないとね、うん、思ってる方もいたりするけど、もしかしたら飲んでる人もいますかね。
多分、まあ、日曜日だからね、
いるかもしれないですね。
はい、
はい、でビールをですね、飲んだ気分になれるっていうアプリがあるんですよ。うん、でそれをね今日紹介したいと思います。はい、ワンモアアプリ。今日紹介するアプリはですね、ビジュアル的にビールを飲んだ風に見えるアプリ、アイビアっていうのをねご紹介したいと思います。
はい、これアルファベットで IBEER でアイビアなんですけど、これ面白いですよね。ビールシュミレーターアイビアという名前で、なんとね、
うん、これスマートフォンがコップみたいになって、はい、そこにビールがですねトクトクトクトクと、いい音がするじゃないですか。
うん、
泡の音とかそういったのがねちゃんと音も出てきまして、飲む時も傾けるとゴクゴクゴクと言いながらね飲めるんですよね。で
そうそう、
残念なのが自分でビールが見えないというぐらいちょっと残念ですね。
まあ、横にするとねちょっと見えますけど、泡の量と泡のスピードまで選べるんですよ、私のアンドロイドだと。あれ iPhone 選べるんですかね。
ね、設定はできるみたいですよ。
できますかね。
はい、
なのでこうなんか好みのビールを飲んだ気分になれる、乾杯ぐらいはできますので、
ね、
もしねお飲みにならないんだけれども歓送迎会などで乾杯だけしたいって方、ぜひ使ってみてください。今日のワンモアアプリはアイビアでした。続いてはこのコーナーです。
誰か教えて。
日常の生活で起こる悩みをズバリ一発解決するために現場で活躍している人やスペシャリストにいろいろと聞いて矢野さんに解説してもらうコーナーです。
今週はですね、川崎市川崎区の稲城公園でですね、稲城乾杯ビアデーという、ね、イベントがあるんですよ。うん、でそれを、ね、主催している荻原直也さんにいろいろと、ね、話を聞いてきましたので早速お聞きください。
おはようございます。 稲毛乾杯ビアデイの主催をしています荻原直也と申します。今日はよろしくお願いいたします。今はアパレル雑貨関係の仕事をメインにしていて、お財布とかベルトとかレザー関係の雑貨のデザインと設計を担当してますね。会社対会社でのそういうデザイン設計関係の仕事と並行して、自分でアパレルブランドを持ったりとかグラフィックとかを描けるので、地域の事業者さんのロゴのデザインとかそういったことをやってて、で本当にもう触り程度ですけど、少しずつ川崎の町の事業者さんの、ロゴをデザインさせていただいたりとか、飲食店さん結構多いんで川崎の方は、で飲食店さんのユニフォームのデザインをさせてもらったりとか、1周年記念の T シャツをデザインして作らせていただいたりとか、そういうのもあって少しずつ川崎の町に興味を持ったっていうのがルーツみたいなところはありますね。僕の高校の同級生が川崎のキューブバーっていう店長をやってるんですけど、クラフトビールにめちゃくちゃハマってて、いろいろとクラフトビール紹介してもらって飲んだのがきっかけっていうのはあるんですよ。今日 の, お話しさせてもらってる場所もそうなんですけど、 TK ブルーイングさんっていうブルワリーさんが川崎にあって、そこのドープネスっていうビールを飲んだ時に衝撃が走ったというか、今までのビールのイメージが全部覆るような感じで、それがきっかけですね、ビールを好きになったのが。地ビールもクラフトビールも同じ意味合いっちゃ同じ意味合い なんですけど、地ビールって町おこしの一環で何か自分たちでお土産になれるようなものを作れないかっていうので、各地方のビール作ってるところがビールを町のお土産として売っていたっていうのが多分そのスタートだと思うんですけど、その時は味どうこうというよりかは、もうそのラベルを貼って、例えば川崎だったら川崎ビールみたいな感じでラベルだけ貼ってお土産代わりに買ってもらえたらいいかなっていうのが先行したと思うんですけど、多分店舗数が増えて取り扱いが増えるとやっぱ淘汰されるんですよね。美味しい地ビールを求めるっていう声がやっぱ多くなったと思うの でそこで、地に馴染んではいるし味もちゃんとしている人たちが残って淘汰されて、その人たちが地ビールではなくクラフトビールのブルワーとしてもうちょっと根ざした動きをしていこうっていうのが今のクラフトビールシーンの盛り上がりの根底にあるのかなとは思うんですよね。僕がいろいろなビールを飲んでみたいなと思ったきっかけが、先ほど話させてもらったキューブバーっていうお店なんですけど、ビールを介していろいろな方と仲良くなっていた時に、ある程度まとまったコミュニティっていうのができたんですよ。それがビール好きなお客さんもそうですし、ビールを提供してる、お店の方もそうですし、ビールを実際に作ってる方たちっていうつながりもいろんなコミュニティができてきて、で人柄も知って、でこれだけうちも外も知った間柄のコミュニティがある程度構築できたのであれば、ちょっと面白いことやってみてもいいのかなと思ったのがきっかけですね。稲毛乾杯ビアデイっていうイベントを開催する前に、またキューブバーって名前を出しちゃうんですけど、そこで知り合ったビール友達の小堀さんって方がいて、その方が寄り道サーカスっていう屋外イベントの実行委員のメンバーだったんですよ。でその寄り道サーカスっていう存在は僕はその前の年から知ってて、で小堀さんと出会った前の年から知ってて、だから今までの町のお祭りではなくてちょっと違う方向性から攻めてるイベントで面白いなと思ってたんですよ。でそのイベントに僕の今まで培ったデザインとかそういうキャリアを生かして、今まではずっと都内で働いてたんですけど、地元の川崎に何か落とせるのかなと思って、落とし込みできるものがあるのかなと思って実行委員にとして参加させてくださいって相談したのがきっかけ でその寄り道サーカスの実行委員の中に川崎市の、役所の方が何名かいて、でそこでつながった方がそのままビアデイの時も、いろいろサポート支援していただいたっていうのがあるので、壁というのはあまりなかったですね。 2022年から始めた稲井乾杯ビアデイというクラフトビールイベント、今年も2024年の4月26、27、28の3日間、場所は川崎駅から徒歩8分の稲毛公園という場所で開催させていただきます。ぜひお時間ご都合、合わせていただいて、ご来場ください。よろしくお願いします。今日ちょっと話できなかった内容は、また次回、この稲毛乾杯ビアデイというイベント、どういうイベントなのかというのを詳しく話させていただきたいと思いますので、そちらもよろしくお願いします。
はい、稲毛乾杯ビアデイ楽しそうですね。
で、乾杯ビアデーですよ、
ね、
ビール大好きですよ
私も。お話聞くと、地ビールとクラフトビールの違いってあんまり考えたことなかったですね私。
そうですね、でも今日聞いてね、よく分かりましたね。
確かに地ビールの場合には、例えば名産品とかわさびが入ってますとか、その味だけにすんごくこだわってるっていうよりは、町おこしの一環として作ってるものも結構あるっていう捉え方でしたね。
そうですね、地のものを使うから地ビールですもんね。
そうですね、はい、なんかクラフトビールも種類たくさんあって、違いって知ってますか？
クラフトビールはたくさん種類ありますけど、
何が違うのか私調べてきたんですよ、はい、ビールってなんか発酵の仕方が上面発酵と下面発酵、下面って書くか多分下面だと思うんですけど、発酵と自然発酵とあって、一般的にはその上面発酵と下面発酵っていうのがメインなんですって。で、上面発酵の場合はエールっていう種類になって、下面発酵の場合はラガーって種類になるらしいんですよ。
ラガービール聞きますよね。
そうなんです、うん、そのラガービールっていうのは低温発酵で雑菌が繁殖しづらいから扱いやすいんですって。で、そのラガービールっていうのを大手のビールメーカーだと一般的にこの製法で作ってるって。で、その中でエールっていうのはラガーと比べると多分だから扱いしづらいのかなと思うんですけれども、エールは味が芳醇で濃厚な味わいが特徴、ラガーの場合には喉越しすっきりごくごく飲めるみたいな感じっていうことらしいんです。で、その中にスタイルっていうのがあって、例えばバイゼンとかペールエールとかなんかピルスナーとか聞いたりするじゃないですか。それはその、ラガーとエールと合わせたビールの中のスタイルっていうんで、もっと細かく分類されていくっていうことらしい。
ああ、そうですね、まあ、詳しいことは分かりませんけど、
うん、飲んだ美味しいかどうか、
美味しいのがやっぱり一番ですよね。
美味しいか楽しいかだけに結局なっちゃうけどね。
ただほら、ちょっと金額はね高いんで、
うん、
まあ、味を楽しみたい方なんかはね、クラフトビールとかいいと思いますね。
そう、ちなみに私ビールの材料のベースとなっているモルトが麦芽なんですね。ホップはハーブの一種みたいなものなんですって。
あ、そうですね、
あと、
はいはい、
酵母と水でできていて、まあ、他にもありますけれども副原料っていうのを足すとその味わいがつくんですけど、それが例えばわさびとか、そう、私がさっき言ってた例えばごまとかよくわからないですけど、あと果実とか副原料で使っていいものが決まっていて、それで味をつけたりできるっていうことらしいんですよ、
はい、
だからそれが地ビールに多分たくさんなったりクラフトビールになったりするっていうことなのかな。
だから今日結構なんかちっちゃいお店でもね、こう自分のところで作ってますよっていうのを売ってるところありますもんね、自家販売してるとこね。
そうですね、いいですね、はい、で来週はですね、稲毛乾杯ビアデーについて詳しくお伝えいたします。4月の26日から28日まで川崎市の稲毛公園で開催されるということです。チェックしてみてください。来週も荻原さんにお話を伺います。お楽しみに。
教えて矢野さん、
任せちゃい。
市民住まい向上委員会に来ているリスナーからのリアルな相談にバスター矢野さんがお答えする教えて矢野さん。矢野さん、今日の問題は？
今回はですね、お問い合わせではないんですが、今年からね始まる新しい国税についてお話したいと思います、
うん、税金ですね、
うん、皆さんね、いろんな税金払っていらっしゃると思うんですが、はい、2024年度からですね、国内に住んでいるすべての人が、まあ、課税される国税、市町村において個人住民税均等割と合わせてですね、1年に年額1000円、まあね、1000円って大したことないんじゃないかと思う人もいるんですが、まあ、この1000円が新しく徴収されるっていうのがあるんですよ。
これ名称なんて言うんですか？
これはですね、森林環境譲与税ということになりますね。
森林環境譲与税、
譲与税、
あ、譲与する、
はい、譲与税ですね、
はいはい、譲るってことですね、
はい、でこれは都道府県、それから市町村へ贈与するっていう形になってまして、
うん、
でこれ ね、お金を集めたのをなんでその都道府県市町村へ譲与するかというと、これですね、森林の経営管理制度っていうのが整備されたんですよ、
はい、
要は木を植えますよね、杉とか植林していきますよね、でそれをきちっと管理していきましょうというのが、整備されたんですけども、人手不足なんですよ、で結局整備する人たちが人手がいなくて、まあ、実際できないという人もたくさんいらっしゃるんですよね、
はい、
でそういった、森林整備経営管理が行われていない、主にですね人工的に植えた林を対象にですね、森林所有者からですね受託を受けた市町村もしくは再委託を受けた事業者が森林所有者の代わりにですよ、森林権を行うという制度なんですね、お金のほら出どころがないし人手もないということで、こういう体制を作っていかないと、やっぱりね森林には国のですよ保全、土地が崩れやすくなったりとか、
そうですね、災害防ぐのにも、ね、役立ってますからね、
そうなんです、あとはね木がないと水がこう水源っていうのは取れなくなったりする、そういう維持、あとねもう皆さん知ってる地球環境問題ですよね、温暖化とかあります、はい、それを防止したりとか、あと生物多様性の保全っていうのがあります。でこういった機能をね、ちゃんと私たちも生活に対して恩恵を受けてるんですよ、
はい、
でそういったのをやっぱりきちっとしていかないといけないという税金なので、これはねやっぱり必要な税かなというふうに思いますね、
一人年額1000円かかるということです、
はい、そうです。
森林環境譲与税について本日はお伝えしました。来週もお願いします。教えて矢野さん、お楽しみに、
あなたも家も年取ったね、
苦難は向こうに、
雨漏りが心配だわ、
苦難は向こうに、
人の話聞いてる、
だから相談先教えてるだろ、
住まいの悩みはフリーダイヤル 0120-978-652、 苦難は向こうに、市民住まい向上委員会、住まいのトラブルバスター
、今回はビールでつなぐ街づくりというテーマでした。今日の一言は、
はい、何でしょう。
こだわりのビールを大好きな街で大好きな人たちと飲めたらいいですね。
もうビールの話ばっかりしてたらね、なんか飲みたくなりますよね。
ね、ね、夜お楽しみに。
冷たいビールを。
はい。さて市民住まい向上委員会の今週の動き教えてください。
はい、屋根と外壁のメンテナンス講座、住まいの防災講座とやっておりますので、市民住まい向上委員会のホームページの方からお申し込みご参加ください。
市民住まい向上委員会の電話番号は0120-978-652。0120苦難は向こうにです。電話受付時間は毎日朝の9時から夜の7時までとなっております。そしてこの番組ポッドキャストもあります。ラジオ日本住まいのトラブルバスターポッドキャストで検索してみてください。いつでもお聞きいただけます。まだ朝だからね。
そう、
運転中の方もいらっしゃるからね、
うんうん、はい、もう飲酒運転絶対ダメですからね。
もう本当気をつけて気をつけて、はい、そして今日もね爽やかな素晴らしい一日お過ごしください。それでは来週までさようなら。
さようなら。
住まいのトラブルバスター、この番組は市民住まい向上委員会の提供でお送りしました。
住まいのトラブルバスター。